ガサリガサリと足音がする。郷里の図案は三分の二で崩れた。見ると、筒袖を着た男が、背へ薪を乗せて、熊笹の中を観音寺の方へ渡ってくる。隣の山から降りてきたのだろう。良いお天気で、と手ぬぐいを取って挨拶する。腰をかがめる途端に、三尺帯に落としたなたの刃がピカリと光った。四十学校のたくましい男である。どこかで見たようだ。男は旧知のように馴れ馴れしい。旦那も絵をお描きなさるか。世の絵の具箱は開けてあった。ああ、この池でも描こうと思って来てみたが、寂しいところだね。誰も通らない。はい、まことに山の中で。旦那、峠でお振られなさって、さぞお困りでござんしたろう。え、お前はあの時の孫さんだね。はい、こうやって薪を切っては城下へ持って出ます。と源兵衛は荷を下ろして、その上へ腰をかける。タバコ入れを出す。古いものだ。紙だか皮だかわからない。余はマッチを貸してやる。あんなところを毎日越すのは大変だね。なあに、慣れていますから。それに毎日は越しません。3日にいっぺん、ことによると4日目くらいになります。4日にいっぺんでもごめんだ。あはははは。馬が不憫ですから4日目くらいにしておきます。それはどうも、自分より馬の方が大事なんだね。ははははは。それほどでもないんで。時にこの池はよほど古いもんだね。全体いつ頃からあるんだい？昔からありますよ。昔から？どのくらい昔から？何でもよっぽど古い昔から。よっぽど古い昔からか。なるほど。何でも昔、志保田の嬢様が身を投げた時分からありますよ。志保田って、あの湯葉のかい？はい。お嬢さんが身を投げたって、現に達者でいるじゃないか。いんにえ、あの嬢様じゃない。ずっと昔の嬢様が。ずっと昔の嬢様。いつ頃かね、それは。何でも、よほど昔の嬢様で。その昔の嬢様が、どうしてまた身を投げたんだい？その嬢様は、やはり今の嬢様のように、美しい嬢様であったそうながな、旦那様。すると、ある日、一人のボロンジが来て、ボロンジというと、あの、コモソウのことかい？はい。あの、シャカチを吹く、ボロンジのことでござんす。そのボロンジが、志保田の庄屋へ、逗留しているうちに、その美しい嬢様が、そのボロンジを見初めて、因果と申しますか、どうしても一緒になりたいと言うて、泣きました。泣きました。ふーん。ところが、庄屋殿が聞き入れません。ボンロジは婿にはならんと言うて、とうとう追い出しました。そのコモソウをかい？はい。そこで嬢様が、ボンロジの後を追うてここまで来て、あの向こうに見える松のところから身を投げて、とうとう、えらい騒ぎになりました。その時、何でも一枚の鏡を持っていたとか申し伝えておりますよ。それで、この池を今でも鏡が池と申しまする。へえ、じゃあ、もう身を投げたものがあるんだね。まことにけしからんことでござんす。何代くらい前のことかい？それは。何でもよっぽど昔のことでござんすそうな。それから、これはここ限りの話だが、旦那さん。何だい？あの志保田の家には代々気違いができます。今の嬢様も近頃は少し変だ言うて皆が囃します。ははははそんなことはなかろう。ござんせんかな。しかし、あのお袋様がやはり少し変でな。うちにいるのかい？いいえ、去年亡くなりました。ふんと余はタバコの吸い殻から細い煙の立つのを見て口を閉じた。源兵衛は 薪を背にして去る。絵を描きに来て、こんなことを考えたり、こんな話を聞くばかりでは、幾日かかっても一枚もできっこない。せっかく絵の具箱まで持ち出した以上、今日は霧にも下絵を取っていこう。幸い、向こう側の景色は、あれなりでほぼまとまっている。あそこでも、申し訳にちょっと描こう。一畳余りの青臭い岩が、まっすぐに池の底から突き出して、古希水の折れる角に、ささと構える右側には、例の熊笹が断崖の上から水際まで、一寸の隙間なく創生している。上には磨かえほどの大きな松が、若津田に絡まれた幹を斜めにねじって、半分以上水の表へ乗り出している。鏡を懐にした女は、あの岩の上からでも飛んだものだろう。三脚機に尻を据えて、面画に入るべき材料を見渡す。松と笹と岩と水であるが、さて水はどこで止めてよいかわからぬ。岩の高さが一畳あれば、影も一畳ある。熊笹は水際で止まらずに、水の中まで茂り込んでいるかと怪しまるくらい、鮮やかに水底まで映っている。松に至っては、夜は水面から瞳を転じて、そろりそろりと上の方へ視線を移していく。一畳の岩尾を影の先から水際の継ぎ目まで眺めて、継ぎ目から次第に水の上に出る。潤沢の気合から瞬死の模様を逐一吟味して、だんだんと登っていく。ようやく登り詰めて、世の双眼が今、奇岩の頂に達したるとき、世は蛇に睨まれた引きのごとく、はたりと絵筆を取り落とした。緑の枝を通す夕日を背に、くれんとする晩春の青黒く岩頭を彩る中に、粗然として織り出されたる女の顔は、かかに世を驚かし、幻に世を驚かし、振り袖に世を驚かし、風呂場に世を驚かしたる女の顔である。世が視線は、青白き女の顔の真ん中にぐさと釘付けにされたぎり動かない。女もしなやかなる体躯を乗せるだけ乗して、高い岩尾の上に一子も動かさずに立っている。この一刹那、世は覚えず立ち上がった。女はひらりと身をひねる。帯の間に、夕日は樹梢をかすめて、かすかに松の幹をそむる。熊笹はいよいよ青い。また驚かされた。